お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
2月7日水曜日、 SBS 日本語放送ニュースフラッシュをシドニーから大場美がお届けします。7日水曜日、国会では賃金や労働条件を改善し、搾取をなくすことを目的とした様々な労使関係改革案について議論が行われました。アンソニー・アルバニージー首相は、労働者が勤務時間外にメールや電話のやり取りを拒否する権利、いわゆる Right to Disconnect の提案について支持を示しました。首相はメールや電話を1日24時間監視することに対して、賃金をもらっていない労働者は勤務時間外での労働を拒否しても罰されるべきではないと述べました。パパニューギニアのジェームズ・マラペ首相が3日間の訪問のためオーストラリアに到着しました。訪問には晩餐会や議会での演説などが盛り込まれています。アルバニージー首相は、安全保障と経済的パートナーシップを構築しようとしているとして、マラペ首相との関係を称賛しています。イスラエル国防軍が、ガザで拘束されている人質のうち、31人の死亡が確認されたことを発表しました。国防軍は現在、死亡が確認された人質の家族と連絡を取っているといいます。また残りの人質の家族にも、その状況に関する情報が提供されました。グリーンズのドリンダ・コックス上院議員は、政府が先住民の期待を裏切っているという厳しい報告書を受け、格差是正は権力者全員の責任であると述べました。生産性委員会の格差是正報告書、クロージン・ザ・ギャップによると、政府がその義務を果たすために必要な変化の性質と規模を把握できていないとして、あらゆるレベルにおける政府の根本的な変化を求めました。ヤマトジヌンガル族の女性であるコックス上議員は、この報告書を読むのは耐え難いとする一方で、制度的人差別を暴く真実の告知、いわゆるトゥーステリングは重要な部分であると述べています。ニューサーズル州が追徴課税に踏み切った場合、GP の費用が15ドル増えるだろうと、GP の国内最高機関が警告しました。これまでメディカルセンターに勤務するテナント医師は、インディペンデントコントラクターとして、課税の対象外となっていましたが、州の民事行政裁判所は昨年、GP は診療所の必要な業務の一部とみなされるべきとし、課税の対象になるとしました。そのため今年8月以降、メディカルセンターは、勤務するテナント医師に対して、給与税を追加で支払うことになります。新たな法律により、性犯罪の生存者は、法廷で証拠を提出する際に、サポートをより受けやすくなります。マーク・ドレイファス司法長官は、司法プロセスがしばしば被害者や遺族に新たなトラウマを与えるとし、それに対処するため連邦議会に様々な措置を導入したと述べました。子供の時に受けた被害について、告訴人は、証人保護を利用できるようになるほか、社会的弱者は録音や録画によって証拠を提出し、審問で使用したり、自らの体験談を公開することができるようになります。以上、2月7日のニュースフラッシュでした。なお、さらに毎日のニュースをお聞きになりたい方は、SBS 日本語放送ポッドキャストをフォローするか、sbs.com.au/japanese をご覧ください。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は、iTunes や Google Podcast、Spotify などでお楽しみいただけます。